バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大島です。そして、相棒はこの方。皆様お待たせしました。ようやくクラファン開始しました。ケンジヒルキ
ー。おはようございます。
おはようございます。というわけで。
朝の6時でございます。
はい、や。ついに、スペイン、渡航後にスペイン挑戦のクラファンが投資されました。
そう、なんか、まあ前もおそらくね、あの、ポッドキャストで言ったと思うんですけど、いろいろなんか審査があるんですね。うん、
はいはいはい。
そう、断るごとに。なんかそういうのがあるっていうのは全然存じ上げなくて。お待たせいたしました。まあなんかあの、まあ捉え方は人にもよるし、なんか、ね、クラファンが好きな人、嫌いな人、それぞれいるかもしれないけど、まあ、もし抵抗がない人がね、こう、はい、一緒に、ゲーム感覚とまでは言わないけど、一緒に戦ってくれてる、みたいな感じで、こう、ポチポチってしてもらえたら嬉しいなって思いますよね。
概要をちょっともう一回お願いしていいですか？
概要は、まあ僕が、スペインに行きますと。で、まあその中で、まあ最初は割と舐められてるというか、まだ評価をされていない状態ではあるので、
はい。
あの、お給料がきついぞと。で、まあ、ね、せっかくこれだけ長く日本のバスケット界でこういろんな活動をしてきている中で、いろいろと応援してくれたり送り出してくれてる人たちがいる。で、それが給料がきついからって言って、僕がじゃあ、ね、日本で、スペインに行ってから、あいつバスケしねえで、生活きちいから寿司屋でバイトしてましたとかっていうのは、なんか、本末転倒な感じがするので、
はいはいはい、うん、確かに。
それであれば、周りの人を巻き込んで、ちょっと力を借りてみようということで、
うん、はい、
今回始めたクラウドファンディングの企画です。で、リターンの種類はいくつかあって、まあもちろんその、はい、ありがとうございますメッセージだったりとか、まあ、うん、行ってきます動画であったりとか、
うん、
あとはまあ、そのウェアであったりとか、
はい、
すいません、ちなみにこのウェアは1日経たずに、なんか即個数が終わっちゃったんですけど。で、あとはそのズームでの、
うん、
まあ、バスケットじゃないご相談であったりとか、
はいはいはい、
もちろんバスケットの専門的なやつであったりとか、あとは日本に帰った際にクリニックであったりとか、いろんなリターンを用意してて、ちょっと今追加できるかどうかを、クラファンのキャンプファイヤーの方の審査をまた通さなきゃいけないの、プラス、多分ウェアがこんだけポンって、あの、個数が売り切れって言い方は変だけど、はい、なくなっちゃってるから、まあ需要があるのかもしれないというところで、今、クラブの方に、うちのウェア出して、もう、あの個数は僕があれしか持ってないからっていう、うん、個数なんで、やるとしたら多分こっちの、今僕が所属してるゴデリアとか、はい、うちのトップチームのバレーシアバスケットであったりとかのウェアをゲットして、それに採用するなりしないなりして、皆さんにお渡しするっていう形なんだけど、まあ何しろ許可を取らなきゃいけないんで。
はい。
勝手にやったら、お前うちの文句使って何商売してんだよってなっちゃうんで。
はいはい
はい。なんで、ちょっとお待ちいただければな、なんては思ってます。
クラウドファンディングっていうのはなんか世界共通のサービスなんですかね。あの、言えば通じる感じなのかな。
海外だとね、サイトが違うんじゃないかな。あと、クラウドファンディングっていう名前が一緒かどうかは全くわかんないですね。海外だと、キックスターターっていう。
ああ、はいはいはいはい、はい。ありますね。
そうそう。それが有名というか、走りじゃないかな、なんて思ってるんですよね。
うん。
うん。そんなこんなでございますよ。そして私の今の生活はと言いますと、なんでこんなに朝が早いかというと。
はいはいはい。
9時から1時だったり2時ぐらいまで学校に今毎日行ってて。
結構長いっすね、学校行く時間が。
いや、めちゃしんどいです。めちゃストレスですけども、これを超えないと多分しょうがないんだろうな。
ってことは、まあ、ちゃんと文法とかもやりつつってことですね。ちゃ
ああ、
んと習
そう
って
そう
ってこと
そう。
ですね。あ
今、だから、文法、そう、文法でもね、いろいろ、男性詞、女性詞とかがあって、こっちの言葉って。あとは、まあ、一概にね、まあ、言葉が違えば、それなりに使い方も変わってくるっていうのは、もう当たり前の話なんだけど。例えば、一概、一つ知るっていう言葉があるんですけど、それが、こう、例えば、記憶するものであったりとかの知るのパターンであったり、もう一個が、すでにこう接触したとか接触できるもの、その頭の中で行われることと実際に接触できるものの、知るっていう言葉が違ったりとか、なんかなんだっけな、コロセールだったかな、なんかそういうのがあるんですよ。
ポルトガル語も一緒っすね、全く思って。
ああ、なるほどっす
知
ね。
識
そう、
的に
それ。
ね、ああ、それ知ってるよ、情報、その情報知ってるよっていうのと、ああ、ケンジ・ヒルキ、俺知ってるよっていうのはね、違うみたいな。
そう
です
そう
よね。
そう。そうです。なので、そういう、もう昨日は、学校僕多分一週間目ぐらいだったんですけど、昨日それをやった時に、もう見事に脳みそがメルトダウンして、全くわかんなくなっちゃって、途中で。
レベル的には、ひるきさん的な、もう本当にスペイン語今から始めますみたいな人。
一応日本でちょっと頑張ったのはあるから、今一応下から2番目か3番目のクラスに放り込んでもらえたんだけど、
すげ
ね、もうやっぱ、まあお願いをしたんですよ。僕もう追いつかなきゃいけないし、その仕事で早く覚えないと選手たちとかコーチたちとコミュニケーションが取れないから、結構厳しめにいいよって言ったら、まあまあきついとこ入れられて、
なるほどね。
わかんねえ、わかんねえと思いながらもう毎日。
そうですよね。やっぱちょっと数ヶ月かかりますもんね、耳が慣れるまでも。
ああ、そうなんですよね。結局、自分で伝えるは意外と、ボキャブラリーとかを頑張ってこう組み合わせたりとか、あと英語を間でちょこちょこ挟んでも、通じるは通じるんで、例えば、スペイン語、単語だけ英語を放り込んで、スペイン語で締めるみたいなのとかやっても結構通じるんだけど、何しろね、耳がきついっすね。だからやっぱもう、ゆっくり喋ってっていうのをめっちゃお願いしちゃうんですけど、まあちょっと早く習得したいですね。
そうですね、でも、あれじゃないですか。なんかその多言語を使う脳みそ自体はあるから、英語できるから、多少アドバンテージありそうですけどね。
そうですね。まあ、英語とスペイン語がルーツは一緒っていうのもあるし、かなり多分普通にゼロベースの日本の方が学ぶよりかは早い気はするけど、まあまあ、それでも
と
ね、
はいえね。
とはいえ、今、うちのチームの活動もしながらっていうのもあっ
確か
て、
に。
あとは僕、ビデオがめっちゃ下手なんですけど、ビデオ編集が下手なんですよ、僕、バスケットの。
担当なんですか、今。
で、担当というか、まあ、みんなできて当たり前というか。
それって日本で使うようなソフト。ま
もうまちまちですね。
あ。
うちのヘッドコーチはスポーツコード使ってるけど、僕らアシスタントは、NAC スポーツっていうのを使ってて、で、もう一人アシスタントはまた別なのを使ってて、まだ結構思い思いだったりはするんですけど、まあ何しろ僕がむちゃくちゃ遅いんで、この作業が。今まで、岡山にいるときはヘッドコーチをさせてもらってたのと、まあアシスタントの子たちには本当に感謝しかないんだけれども、僕がほら、じゃあやれテレビ、こうやってみたりとか、夜、じゃあどこどこの社長さんとね、ご飯に行かなきゃいけないとかっていうのをこう、やってる中で、結構ビデオの部分は、ちょっとお願いだけど、いいかなみたいなのがあったんで、なんか遅いですよ。できなくはないけど、むちゃくちゃ遅くて。今、それのもうスピードアップとかにも苦しんでる。 なかなか。
あれ でも、なんか、ひるきさん、あれですよね。
うん。
ちょっと完璧主義でやっちゃいそうじゃないですか。
ああ、それはあるかもしれないね。
細かい
から。
ところを適当そう、向こうの人のビデオ編集のが。
まあ、練習中がだからやっぱなかなか気になることはあるっすね。その、なんだろうな。マネージャーの、ね、あの方がいるんですけど、チームマネージャーの方がいるんですけど、まあ、ゴリゴリのラテン系のノリで、
はいはいはい。
まあまあ適当なんですよね。
うん。うん、
で、例えば試合中とかに、こう、選手が、なんて言うんだろう。例えば、選手が早くコートに立てるように、その何、練習を始めれるように、
うん、
用具をこう用意してあげたりとか、ロッカーを開けてあげたりとか、あとはじゃあ僕らコーチ陣が早くお互いでコミュニケーション取れるように、コーチ陣が余計な仕事をしなくて済むようにとか、割と僕はそういうことをずっといろいろ考えながら動いちゃうんだけど、
はい、
この間めっちゃ忙しいタイミングで僕は選手のなんか用具用意したりとか、アップの時間何時だよとかって伝えたりとか、
はい、
なんかしてたら横でコーヒーとドーナツ作ってやがって、こいつマジでと思いながら。コーヒーいるとかって聞かれて、いるって言っちゃったもんね。
気が利くのがそっちなのかよっていうね。
そうそう。
今こんな忙しい時に。
でもなんかまあ、いいっすけどね。もう別に、それで、誰もイライラしないんで、割と選手たちもなんか全然気になってなかったんで。
当たり前のようにやる。
まあ全員ね、スペインオアアルゼンチン2人、あとはコンゴが1人か。
うん。
なんで、まあ、お国柄的にも多分気にならない奴らが集まって、うん、アメリカ人だったら絶対文句言ってんなと思いながら。
確かに。
そう。
うん、
いろいろ楽しいですよ。
いやでも思ったより学校行ってたな。えで仕事午後出社的なことなんですね。
ね練習がねトップチームに弾かれるんで。
はい。
まあ序列があってしっかり。
うん。
うちの組織図で言うと一番上に、
はい、
まあユーロリーグとか、ACB に出てる。バレンシアバスケットがある。これも当たり前。
はい。
で、その下に女子の、バレンシアバスケットがある。だからこれむっちゃ強いんですよ。ユーロリーグとか優勝するようなチームなんですよね。
ああ、そうなんですね。へえ。
うん。むちゃくちゃ強くて。で、その下に僕らが来て、あ、僕らとか、女子のセカンドチームもあるんで、パテルナっていう。
へえ。
そう。なんで、その子たちが来るんで、弾かれるっすね、結構。まあ、なんで、結構練習が変わるっす。月曜日にならないと、その週のスケジュールわかんないっていう。
上のコーチが、いや、ちょっともうダメだ。ここもちょっと練習するぞとか言ったら弾かれるってことですね。
そう。なんで、この間僕、全然、連絡が、こう、すべての連絡を僕、訳しながらとか、すげえ解読しながらなんで、チームの連絡とかを。めっちゃ遅いんですけど、
はいはい、1
個それでこの間見逃しちゃって、
はいはいはい、
9時からの練習を9時に到着、僕大体1時間とか1時間半前には着くようにしてるんですけど、はい、9時の練習9時に到着して、
はいはいはい、
なんかもうハードル組まれてるから、え、なんで?みたいな、10時半からでしょって言ったら、いやいや、今日9時からだよ、みたいな。
へ、
はい、そうなんですよ。なんで、夜っすね、練習は。僕らの練習は夜。なんで、僕の一日のスケジュールは、学校を、
うんうん、
で、その後、体育館に行って、体育館の Wi-Fi 強強なんで、
はいはいはい。
体育館に行って、作業をして、
うん、
で、夜練習して、帰ってくる、うん。で、帰ってきて、またビデオちょっとやってって感じですね。
いや、大変だな。
そうなんですよ。なんか日本、あれと思いながら、まあ、飲みとかがないんでいいですけど。
ああ、飲みはないんだ。
飲みはない、飲みはない。
へ、
ああ、でもなんか昼間とか結構普通にランチとか行って、練習、例えば夕方の4時とか5時とかじゃないですか。で、ランチ、はい、まあ2時 1時、2時、3時とかに行くんですけど、こっちの人たちは。全然普通にみんな飲んでるっすね。その辺は、なんか僕はまあ知ってたからあれだけど、日本人はすごい抵抗あるかもしれないね。え、仕事前に飲んでるみたいな。
でも、あれっすね。なんか、うちの親会社、印刷なんですけど、まあ、古い業界だから、結構上の人たちは、なんか、ありましたね。以前は。余裕で。
ああ、飲んでたりとかってことですか。
飲んでたりっていうのが。
でもなんか、こっちの人たち曰く、1、2杯で酔っ払わないのがかっこいいって、僕は言われました。その、ランチとかで、こう、スマートにワインとかビールとかをフェフェって飲んで、何もこう、何もなかったかのようにこの過ごすっていうのがスマートっていい。じゃあ別に。
飲まなくても。
なんか、うん、そう。じゃあ別に、オレンジジュースとか炭酸水でよくねって思ったって。
あ、イリキさんはまだ飲んでない。
だから僕も、ランチとかでビールとか飲んだことありますけど。
ああ、なるほどね。
全然嫌じゃないし。
はい。
うん、ただ、ね、ビール1杯飲んだら2杯3杯って欲しくなるのは、世の常というか、私の差だと言いますか。
そこをスマートに我慢するっていう謎の大会。
じゃあ飲まなくていいじゃんっていう。
いろいろね、場所が変われば文化が変わりますね。
本当ですね。
うん、そんな、ひるきさんの挑戦を支えてくれるというそこのあなたね。ぜひぜひ、クラファンの方、キャンプファイヤーですけど、まあ、キャンプファイヤーからわざわざ探さなくても、ひるきさんのツイッターなんかに行くと、載ってますね。
そうですね。あとはインスタグラムが、プロフィールに今は載せてるんじゃないですかね。限定で、期間限定で。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
はい。
ぜひぜひ。ご支援の方、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。というわけで、株式会社ダブドリからもお知らせです。ザ・ライズ・イダイサの追求、若き日のコービー・ブライアント好評発売中ですが、10月27日発売、ダブドリ18も見事というか、無事、見本が届きまして、発売に向かっております、サンロッカーズ渋谷、田中大輝選手、ベンドラメレオ選手、小島元気選手が表紙です。ぜひ、各、リアル書店さん、ネット書店さん、弊社ショップにてご予約ください。はい。というわけで、ニュースいきますか。
はい。
まずね、ささっと嫌な話は済ませましょう。怪我系、早くもですが、渋谷、マカドゥ選手がインジュアリーリスト登録ですね。左肩関節、後方関節芯損傷ということで、今、帰国していると。いうことですね、うんうん。来週以降って書いてあるからか、まだいるかもしれないけど、まあ、とりあえず帰国するという話です。さらに、アンビシャスなら、西雄太郎選手、右前十字靭帯断裂で全治8から10ヶ月。開幕早々にね、かわいそうですね。そして、これはまだそれに比べると軽いな、3円ネオフェニックス、金丸選手が、捻挫です。約4週間、全治ということですね。さらに、捻挫続きます。川崎の能見選手も捻挫、こちらでも軽度ですかね。全治1、2週間ということで、4選手のお早い回復をお祈りしております。はい。そして、全然ニュースないな。全然ニュースないんですけど、面白い話がありました。スポーツ報知さんから引用させていただきますが、日本バスケットボール協会の男子代表強化検討委員会が12日に開いた会見が、話題になりました、代表招集を辞退した場合、理由にかかわらず代表活動期間は公式戦に出場できない罰則を設けたことを報告、正当な理由と認められない場合、さらに3試合の出場停止処分を課します、海外リーグとアンダーカテゴリーは適用外です。
はい、
島田慎二委員長は、代表引退の意思を表明した選手についても言及、基本的に引退という概念はない、拒否権はないということを明確にしたと、声がかかった場合は来なければいけないし、来なかった場合は罰則が適用されると はい。そんな会見があったんですが、すぐにですね、富樫勇樹選手、岡田雄介選手などから疑問の声が上がって、あれと先週協会と話ついてなさそうな雰囲気だぞっていう感じになったという一幕が選手ありましたね。
印象的だったのは渡辺裕太選手でしたね。
ああ、渡辺裕太選手もありました。
はい、
ね、あの俺のこと言ってるのかなみたいな話ですかね。
そう。
ただ海外の選手は関係ないですとは言ってましたけどね。します
ね。そうですね。
はい。で、ついでにね、そこで待遇もまあ強制的に呼ぶので待遇もちゃんと上げますみたいな話が付加的にね、あって。エコノミー移動じゃなくなるみたいな話があって、むしろ今まであのでかい体エコノミーで移動させてたんかいっていうツッコミが入るっていう事態も同時にね、
はい、
現れるという状況ですが、いかがですか、秀樹さん。
まあ、その思惑がね、後から島田さんが、まあ、渡辺選手だったり、富樫選手だったり、さまざまな選手に。
うん、
込まれたり、あとはビジネスクラスに言及したら女子にそう突っ込みされたりとか、
うん、
銀メダル取ってんのに私たちももちろんビジネスですよねみたいなこと言われて。
ですね。
まあ、それ自体はなんか一個のショーとしてはすごい面白かったんですけど、
うん、
なんかその伝えたいメッセージが、
はい、
曲がって伝わらないようにもうちょっと努力はないよとは思いましたけど。
そうですね。
だからもうこの炎上込みで、
うん、
計算してやってんだったら、もう僕は何も言わない、もうあっぱれと思うけど、多分そうじゃないと思うんですよね。もう曲がって伝わっちゃったから、こう慌てて、うん、軌道修正ではないけれども、
うん、
いやで、そういうことじゃなくて、本来の意図はこういうことだよっていうのを後から伝えて、うんうん、それがまあ、多分燃えた、炎上したい100のうちのどんぐらいに伝わったんだろうな、多分本意は。40% ぐらいにしか伝わらなかったんじゃないかな。
40いってますかねって感じですよね。
だから、ちょっともったいないなとは思った。で、結局、後からいろんなものを読んでいったりすると、どちらかというと、こう、まあ、選手が行きたいけれども、
うん、
クラブがやっぱり強いから、どうしても。うんうん、
はい、
クラブが選手のお金を払うから、うん、その年間通じてっていうところでいくと、
はい、
でもちろん代表の手当はあるけれども代表で俺は食ってくっていうのはちょっとなかなか今はない話なんで、
はい、
なんでまあそのクラブがやっぱりじゃあ何千万もかけてる選手を行かせたくないっていうのはこれはしょうがないけれども、じゃあどっかで折り合いをつけなきゃいけないよねっていうところで、
うん、
ちょっとイニシアチブを協会が取りに行ったというところがですよね。
そうですね。
なんでそれを先に言えばいいのに。
だ、対クラブってことですよね。
そう。で、多分その引退とかどうたらこうたらとかいう概念もないっていうのは、うん、まあクラブから選手に言っていやちょっと今回はやめてくれよってで俺らが言うのちょっとなかなか俺らが悪役になっちゃうのもあれだからお前からね。ちょっと体が痛いとか、ちょっと心が燃え尽きちゃったとか、お前から言ってくれよみたいな感じのことを圧力かけることも全然あり得るから、日本
は。はいはいはい。
うん。まあ、そういうのも込み込みでいろいろ言ってんのかなとは。
まあなんか、
まあ、
タイミング的にはあれでしたよね。まあタイミング的な話ですけど、滋賀の川又選手が、アジア競技会、ちょっと体痛めたんで出ませんって言った直後に滋賀で試合出てたんで、ちょっと引き金感はあるなっていう感じはします。
そうですね。
でも滋賀からしたらね、いやいやもう昇格しなきゃいけないからっていう感じも、まあわかるしっていう。まあでもあれか、それで虚偽の診断書みたいな話も出てきたから、まあそれが滋賀かどうかはもちろんわかりませんけど、さすがにもうちょっと、それはないんじゃないのみたいな話もね、協会側からすればってことですよね。まあでも難しいよな、まあ。
ルールの整備は今後多分いろいろとね、手こ入れしたりとか、まあ細かいところをネジ引き締めたり緩めたりっていう作業は今後もう行われるでしょうし、まあよくはなっていくと思うんですよ、僕は。
ああ。 だそんなことよりもってことですね、まあ。伝え方下手問題の方がっていう。
伝え方下手問題と、あとはまあ根底として、
はい。
やりたい人がやればいいんじゃないのっていう、なんかその別に出たり入ったりとか、いやもうちょっと今回はいいや、パスぐらいになるんだったら、
うん、
代表の魅力がそこまでなんじゃないのとは思うよね、正直。うん、まあ、鶏、うん、が先か卵が先かみたいな話にはなってくるんだけれども、代表を強化していくから、それが魅力あるものになってって、選手たちが多少体が痛がろうが、
はい、
スケジュールがきつかろうが、
うん、
で家族との時間を過ごしたかろうが、
うん、
代表活動を優先しますっていうのになるか、うん、ね、もともと代表がすごく人気だから選手がそこに入っていくっていう、まあ、どっちが先か問題っていうのはあるけれども、根底として選手は別に、
うん、
僕は拒否権はあると思ってるんですよ。
うん
うん、家族と、そのプライオリティは、強制すべきものではないと思うんですよね。例えば家族と俺は夏過ごしたいんだっていうやつがいたりとか、うん、じゃあ、今 NBA のコントラクトがもうエクスパイア、もう今年が最終年だから、
うん、
契約交渉に臨むにあたって今年はちょっとちゃんとやんなきゃいけない。まあ NBA の選手が、
うん、
代表活動を辞退するパターン、これが一番多分多いと思うんですけど、今年が契約年だから、はい、今年の夏はちょっと無理できないみたいな。うんで、別に、それは、それでいいんじゃないのって思っちゃうんですよ。それよりも、いや、もう、俺代表活動マジでやりたい、みたいな子たちで集めた方が、代表っぽい、
うん、
それこそ、みんなが、ね、期待をしているものであったりとか、みんながかっこいいっていう思う代表になるんじゃないかなと思うんですよ。それはもちろん、例えば、もう、富樫選手が、今回は出れませんとか、渡辺選手が今回出れません、八村選手が出れません、田中大輝選手が引退しちゃいましたとかって、いろいろこうあるかもしれないし、うん、残念に思うファンはいるかもしれないけれども、
はい、
なんかその代表ってもっともっと僕はそのチーム感であったりとか、その代表に対する熱さっていうのを押していけば、いいんじゃないのか。
うん、
メイト、その魅力の伝え方の方が僕は強いというか正統派なんじゃないのかなとは思うんだよ ね、うん、そうね、なんか変な選手の人気に依存するんじゃなくて、まあ分からなくもないんだけれども、
うん、
というところではあるけれども、
まあ、明文化されてるっていきなり言われても聞いたことねえもんだって話ですよね、
うん、
どこの競技でも
。
あんまりその、ね、強制的にみたいななんかニュアンスで、その文言はあんのか、ね、ないのか知らないけど、他の競技は。し、うん、まあ、そりゃね、って思いますけどね、確かに。やりたい人で。
いや、そう、やりたい人、すごい、乱暴な言い方しちゃえばやりたい人でやって勝った負けたを楽しめばいいんじゃないのって思いますけどね、うん、その
ですよ、ね、
うん、そうだからこれがいや、それはね、もちろんじゃあもう今度の、うん、なんだろうな、パリ五輪でベスト8に入れなかったら日本のなんだろうな、輸出物の半分がもう世界からシャットアウトされますとかだったら、もうそれは意地でも八村君、渡辺君呼べよとは思うけど、本人たちにも人生があるからなとは思うよね。
うん、
その、で、その優先順位って別に周りが決めるもんじゃないからな。どんな立場になったにせよよ。とは僕は思ってしまうかな。
ですね、
うん、まあ日本はあるある、
はい、
うんうん、日本はあるあるですけどね、セレブリティは。
もう。
こうあれよというの
が。ああ、全員ロールモデルなりなさい。
うんうんうんうん。
うん、
うん、話終わっちゃった、どうぞ。
いやいや、まあだからあとはね。ちゃんとその目論見通りにクラブと JBA なり B リーグなりの話し合いが潤滑というか円滑というかなるといいですけどね。
でもなんかまあいいなと一つ思ったのは、多分こういうことを出してるっていうことは、少なからず水面下で揉めたりなんだったりとか、言うことを聞かないやつがどっかでいるんだと思うんですよ。それがどこのクラブとか、どこのドイツとか選手とかは知らないけど、僕は。で、それは日本のこの昔のもう忖度、ぬるぬる、ズブズブ、みんな怪我しないで、しょうもないクオリティのものを生み出しましょうねの文化が廃れてってる証拠だと思うんで。
なるほど。
僕はそれはいいなと思ってるんですよね。陰ながら。という感じです。
前に進む予感があると。
するする。なんか何もない、音沙汰ないくて、なんか気づいたら今回も負けてんだっていう、なんか 昔の代表活動とかよりかは、これ別にね、誰がとか言わないですけど、やっぱり、昔の代表選手とか、ね、まあ僕も15年ほどね、選手として活動させてもらって、日本でプロで。で、とかに話して、どうすかとかって言ったら、いやいや、もう実際おるよ、みたいな。もう4人とか、まあ何人かは知らんけど、みたいな、別に来たくなくて行ってるやつとか、別にもう負けてヘラヘラしてるやつとか、もう今回怪我しなくてよかったわって言ってるやつとか、
なるほどね。
いるよみたいなこと言ってよ。でもそれをこう、嫌だけど、もっと上にコントロールしてほしい。その空気をこう変えてほしい。選手からやるのはなかなか、ね、選手たち同士の関係性もあるし、
確かに。
だから、なかなかジレンマを抱えている選手は僕は何人かお話を聞いたことがあったんで、で、そういうのは全然ないなと思いましたし、富樫選手も、コメントを出してましたよね。今の代表で、やりたくないなんていう選手はいないし、今はもうみんながやっぱ代表活動を目指してくれる時代になったっていうような発言もしてましたし、だから確実にいい方向には向かってるから、まあ予防線って感じですね、島田さんのやつは。いい方向に向かってるのは割とまあ業界の中の人間だったら見えてはいるけれども、それがこう、3歩進んで2歩下がるにならないようになるかな。
なるほど。
まあ、にしても下手だけどな。
そこになっちゃうんですね、今回のはね。
だし、協会の発表のはずなんだけどね。
一応、協会でも副、違うか。協会でもなんか副委員長だかなんだかなんですよね。で、男子
そう
強
なんだ。
化検討委員会の委員長が島田委員長と。
ああ、なるほど。それは失礼いたしました。
いえいえ。そう、確かに。割とね、もうなんか、どっちも島田さんが出てくるから、ちょっと立場が分かんなくなる時もあるし、三ツ矢さんはどうしたみたいな時もあるはありますね、最近。そんな、ことがありましたということで、意外とニュースらしいニュースがないというのも開幕がね、もうしてますから、試合の結果、参りましょう。B1 第2節、島根、秋田に連勝してます。ゲーム1はオーバータイムにもつれる熱戦となりましたが、安藤聖也選手、26点、6リバウンド、8アシストの活躍で島根を勝利に導いています。ドルフィンズが北海道に連勝。FE が茨城に連勝して、中地区唯一の開幕4連勝チームになりました。群馬、B コルに連勝。日本代表、それこそ、河村選手、連日30点、40点ととんでもないパフォーマンスを見せましたが、群馬がホームの意地を見せました。連勝です。てか、すごいですね、河村選手、30点、40点。なんかね、アルミホイル君によると、近々大きな発表があるみたいな。
なんだと思います？
まあやっぱりサンクロレラ契約延長でしょうね。
そんな程度？
いや、なんか覚えてません？東海大の時に発表がありますっつって、なんだなんだ、河村海外かみたいになったら、 サンクルールとスポンサー契約結びましたって終わってズコーっていうくだりがあったんで、
今回もそれですかね。
今回それはないだろうな。
今事務所みたいなのは、あ、楽天か。
楽天さんですね。あれはでもそうですよね。そうなったらね、ゴールデンステートの 2way 契約取りましたもんね、うん、エグジビット10取りましたとか、うん、熱いですけどね。
よ吉本に移籍とかだったら笑うっすよ。マネージメント契約が吉本に移籍になりました。どうでもいいからみたいな。
なるな
どうでもいい、というか裏の金の動き方だからそれ。
仮にあのアルミホイール君のリークが当たって仮に記者会見を開くとして、このとんでもない30点40点ってやってる中で、海外移籍以外でなんか納得感あるものがほとんどないような気もしますけどね、逆にね。
そうだね。
なんかあるかなって感じですよね。思いつかない。
なんかあるかなって感じです。まあわかんない、なんか、
うん、
シーズン中の宇都宮への移籍とか。
このタイミングで。
そう。いや、まあそしたらさすがにそれはビッグニュースだよね。
ビッグニュースですね、それは。まあ何にせよちょっとね、楽しみですね。あるかないかわかんないですけど。はい。ジェッツ、新州に連勝です。ゲーム1、注目の金近廉選手22得点ということでね、さすが大物ルーキー。そして、アルバルクと宇都宮が1勝1敗。私、土曜のゲーム1に行ってきたんですが、アルバルクは新加入の外国籍2人、めっちゃ良かったですね。
うん、
宇都宮ね、比江島選手とニュービル選手いるっていうことで、まあ、ガチガチ優勝候補の一角ですが、やっぱニュービル選手すごくて、大きい選手に疲れたらドライブで抜いちゃうし、小さい選手なら上からスリーと、まあ、やりたい放題だったんですけど、メインデル選手に疲れてる時間帯は結構苦戦しているという感じでした。で、もう一人のね、グダイティス選手。僕が見た試合、ずっとなんかピックアンドロールに対してドロップ今までしてたんですけど、だから僕はフットワーク内径なのかなってずっと勘違いしてたんですけど、相手が比江島選手、そしてニュービル選手となった途端にもうめちゃくちゃヘッジ強めにかけて長い距離ガーンって戻ってみたいなのを、むしろね、サイズ選手よりうまくこなしてましたね。全然動ける系ビッグマンだったというのがようやくここに来てわかるというね、ありまして、で試合後に話を聞いたところ、まあ、いろんなカバレッジできるのが俺の強みだみたいな話はしてました。
うんうんうん、なるほど。で、オフェンスも本人にも自覚があるんですね。
本人にも自覚がある、そこはプライドがあるようです。うん、で、オフェンスも結構何の、うん、まあ、レンジないですけど、エルボーからパスとかもめちゃうまいし、
うん、
結構いい外国籍2人取ってきたなっていう感じありましたね、アルバルクは。
なるほど。
で、ちなみにグダイスティス選手めっちゃ紳士で、何せ僕が言ったのがゲーム1なので、まあ、広報さん的には早く終わらせて休ませたいという雰囲気があるじゃないですか。
う
んうんうん、で、もう3人いたメディア全員に丁寧に対応して、もう大丈夫みたいな確認わざわざして、で、なぜか3人に握手して去っていきました。めっちゃ紳士。
紳士ですね。
なかなかめっちゃいないタイプの、はい、感じでした、
ね。なんかたまにでもヨーロッパ系の方、うん、メディアさんと握手して帰る方たまにいらっしゃいますよね。
あ、
うん、なんかそういう文化なのかな。なんか僕こっちに来てあれなんですけど、はい、日本とかアメリカってまあもちろん挨拶はちゃんとするじゃないですか。
します、
職場に行ったりとかチームに行ったり、はい、で、
うん、
でアメリカ人のこのワッツアップのこの握手パーンしてみたいなやつあるじゃないですか。はいはい
は
い、
ありますね、
うん。で、まあね、黒人だったらこれがちょっとハグっぽいやつだったり、
はいはいはい。
なんか白人だったらこのグータッチとかさ、あるじゃないですか。はい
は
い
は
い、
ありますね。
ステレオタイプではあるけれど、ね、
はい。
で、ただそれが別になくてもこう目で、おう、みたいな感じなのもあるじゃないですか。
ありますね、はい。
よ、みたいな。
うん。
でもちろん日本人なんか別に握手とかしないし、職場行ったらおはようございますで、まあ、全てが通じるというか、
うん、
で、こっちは挨拶プラス、もうちゃんと近くまで来て、全員と握手して。
お
ー。とか、めっちゃなんか、こう、カフェで僕が飯食いながらパソコンしてたりとかして、通りかかったりすると、わざわざ来て、握手して、どっか行ったりとか。めちゃするんですよ。で、僕がこの間一人で、飯食ってて、うちのトレーナーが通りかかったんですよ。
はい。
で、ようまでは別に全然いいんですけど、
うん、
なんか、ようって言われた後に、その後何分かして僕のとこ戻ってきて、ちょっと今から嫁とテレビ電話をしたいから、自分別々の席に座ってもいい？とかって言われて、え、全然、そんなこと言ってこなくてもいいしと思いながら。だからなんかその辺の距離感はなんか、ヨーロッパってちょっとまた別なのかなと思って、僕はアメリカと日本しか知らないから。
はいはいはいはい。またラテン系はまた特殊なとこありそうっすよね。
ああ、そうですね。ちょっと経験者の方。
距離感が近めというか、どちらかというと。
そうね。
感じは受けますよね。
うん、なんでちょっとご存知の方いたら、ぜひぜひコメントなどで。
確かに。
教えてもらえたらなと思います。
全く関係ない国とも教えたいですよね。インドはこうでしたよ、みたいなね。
ああ、いいっすね。面白いっすね。
気にはなりますね。
ということで、じゃあ、アルバルクが結構仕上がりが良さそうな印象を受けるんですけれども。
仕上がりいいっすね。ちょっと、まあ、不安があるとしたら、ポイントガードのところのディフェンスは、まだ、こう、連携良くなかったりする場面はありました。
なるほど。ということでいくと、河村勇輝あるか？ない。
え？アルバルクへ移籍？
うん。
国外じゃなくて？
そう、引っ越ししなくていいし。
いや、これで河村選手来たらもう、どこも止めようがないし、ちょっとテーブス海がかわいそうですよね。
ああ、そうだね。
せっかくメジャー球団にドーンと花咲かせるぜみたいなタイミングで河村勇輝取りましたっつって。
控えマジかよみたいな。
いやうん、国外であってほしいな、河村選手は。
そうね、どこかなと思うけど、まあ、全然わかんないからな。
あれが増えたんですよ。今年からだと思うんですけど、2A が3、去年からかな。まあ、去年か今年から、つい最近、うん、2A が3、2枠から3枠になってるんで、全然あり得る気がするんだよな。
まあ、でも、いくらワールドカップで活躍したとはいえ、多分 NBA からしてみたら、まずは 2A で試すだろうな、とは思っちゃうから、
まあ、しかももうプレシーズン始まってるから、絶対 NBA のロスターにいきなりはないですよね。
まあ、ないですね。
経
験者じゃないですね。
そうですね。で、ヨーロッパも始まっちゃってますもんね。
ヨーロッパ始まってますね。今、今日第3節かな。
ああ。
昨日、今日が第3節。うん。
やっぱ 2A はあんのか。
なんか 2A 濃厚な感じするっすよね。
話せば話すほど。
だってこれでさ、まあ、G リーグのみのコントラクトではいかないだろう、さすがに。
いや、俺もそう思うわ。さすが、てか、いかない方がいいんじゃねえかとも思っちゃうし。
ああ、まであるっすね。
うん、
確かに。
扱いが良くないですもんね、2A のみのコントラクト。
ああ、でも、イグナイトとかだったらどうなんだろうな。イグナイトは結構 G リーグだと、もう、NBA に来年入れますチームみたいになってるから。
そうですね。そっか。それはあり得るのか、うん、そういうのが。
いや、でも、お金的にいかないでしょ。
いや、そうなんですよね。
うん。
いや、でも、河村選手の海外挑戦って言ったら、契約金じゃないところで死ぬほどスポンサーはつきそうですけどね。
うん。
羽だけに。まあ、
そうだね。まあ困りはしない。まあ、この先何年かは困んないだろう。よっぽど。
ですね。はい。
よっぽど酒飲んで人引いてとかってやんなければ。
もう不祥事中の不祥事がね。やんなそう。すごく、いや、俺話したのなんか1回ぐらいだけど、頭良さそうだったもんな。
うん、賢い子ですよね。
はい。
あと、自分の見られ方をすごく理解してる子ではあるっすよね。
そうっすよね。
ああ、なんかアメリカとか行って、大丈夫かな、なんか心配。ああ、もう一緒に行ってあげたい。
これでスペインだったら受けんな。バレンシアのトップチームに入りましたみたいな。
ああ、そしたら多分俺、かなり高確率で俺トップに引き抜かれる気がするな。
確かに。
うん。だって誰かが彼の面倒を見なきゃいけないでしょ、絶対に。
そういうことです
ね。いくらクラブが金があるとは言っても、スペインのバレンシアに日本語喋れるやつが何人いるんだっていう話だから。
本当そう
っ
すよね。まあそもそも、ね、会見自体がアルミホイル君のリークだから存在するかどうかわかんないけど。
まあでも、ちょっと俺は今自分の成長をまだまだしたい時期だから、ちょっとあんまバレンシアに来られてもなとは思うけど。100% 多分、そういうお世話係をさせられる気がするから。
確かに。はい。
はい。
あ、で、一方のそうだ。宇都宮なんですけど、まあ、まだ結構試行錯誤な、さすがに当たり前ですけど、段階で、
うん。
なんかね、第4クォーターのオフィシャルタイムアウト付近でメインデル選手が相手との接触で痛んでいなくなったんですよ。
あら。
だから、
うん、
メインデル選手だけに若干苦戦していたニュービル選手を、こう、強調していくような感じになるのかなと思ったら、意外となんかタイムアウト明けのコールが、フォトゥのローポストとか、高島選手のスリーポイントとかで、うんうん、あれ意外となんかこう、ニュービル推しじゃないんだなっていう感じになったので、うん、笹ヘッドコーチの会見の時に聞いたんですけど、うん、なんかむしろね、やっぱりこういう序盤からチームがニュービルって感じになるのを避けたいと思ってるような感じの話でしたね。うん、で、うんうんうん、シーズンを勝っていくにはやっぱタイムシェアしなきゃいけないんで、第3クォーターで予定よりちょっと使っちゃったからニュービルをと、あの場面では押していかなかったみたいな話でした。
うんうんうん、
で、日本人選手も名指しで比江島、怒るがもっと、うん、積極的にやれるって期待してるからみたいな話を熱く語っていらっしゃいましたね。
うんうん、なるほど。
うん、ということで、まあまあまあ、序盤ですから、まだまだどちらもという感じではありますが、うん、まあでも強そうだな、2チームとも。はい。
うん、はい。
そして、3円が京都に連勝してますね。ゲーム2はオーバータイムにもつれ込んでますが、コティ・クラーク、細川和樹選手、スリーポイント構成で3円が勝利してます。川崎が三河に連勝。ゲーム2、ヒースが欠場になったんですけど、今季で本当に一体なのかという、ファジーカス選手の20点、うん、12リバウンド、8アシストという活躍があり、川崎勝利です、うん。佐賀と広島1勝1敗、オーバータイムにもつれ込んだゲーム2、残り6秒、狩野選手が逆転のジャンパーをヒット、うん、佐賀は嬉しい、B1 初白星となりました、うん。長崎、富山に連勝です。日本代表、馬場雄大選手ゲーム1で B リーグ再デビュー、地元富山相手に、長崎加入後の初出場を果たしまして、17得点、うん、3リバウンド3スティールのパフォーマンスでございました。
うん、
さすが、さすがですね、琉球渋谷に連勝してます。アジア競技大会帰りの今村啓太選手がゲーム1でシーズンデビュー、20得点3リバウンド3アシストと、素晴らしいパフォーマンスを記録してます。ゲーム2の方は残り5秒でビッグロー選手がエンドワン決めまして、土壇場逆転勝利。まあ、マカドゥを書いているという、ね、ハンデがありますけど、渋谷はまさかの開幕4連敗スタートとなっています。で、最後、これな、大阪が仙台に連勝ってやつなんですけどね、仙台がちょっと苦しんでますね。昨シーズンのしっかりセットするオフェンスから、もう、きっちりディフェンスしたらその流れでトランジションからアーリーで攻め切ろうっていう方針に変わったんですよね、仙台は。
うんうんうん、
で、まあ、南西セットでやってたら、そのオフェンス効率がリーグ最下位だったので、うん、まあもうディフェンスでいい形ができたら、アーリーで攻め切っちゃえという話なんですけど、かなりちょっと、それがもうね、もちろんハマる時間帯はあるんですけど、選手がなんかこうトランジションで素早く判断しなきゃっていう場面でターンオーバーしちゃって逆に速攻を食らって相手の方がいいディフェンスからいいオフェンスみたいな形になっちゃってるっていうのがちょっとこの大阪の負けパターンではあった気がしますね。
なるほど。
で今シーズンね、かなり仙台はカレンダーがそもそも厳しいんですが、今週末、うん、ゲーム1、千葉行ってくるので、なんとかね、ちょっと初白星を見届けたいなとは思っておりますが、強豪ですが、うん、千葉。まあ、とりあえず行ってきて、来週その話でもできたらなと思っております。ということで、B1 の順位表です。うん、東地区3勝1敗でアルバルクと宇都宮。続いて2勝2敗、千葉と群馬。以下が5割を切ってます。秋田、北海道1勝3敗、茨城、仙台がまだ勝ち星ありません。中地区は FE だけ4連勝おめでとうございます。川崎三重が3勝1敗、横浜 B コル、信州が2勝2敗で、シーホース1勝3敗、渋谷と富山が4連敗しています。西地区、大阪エヴァエッサ、長崎ベルカ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、琉球ゴールデンキングスと、ちょっと予想外な構成ですが、うん、4強なのは間違いないんだけど、予想外な4強という感じで、1勝0敗。で、その続いて島根、佐野マジック3勝1敗、広島が苦戦しますね、1勝3敗、佐賀1勝3敗、京都0勝4敗となっています。続きまして、B2 ですね。B2 第2節、うん、山形が愛媛に連勝、福岡が滋賀に連勝で、これゲーム2はね、アギラールが素晴らしいブザービーターを炸裂させてました。うん、福島、熊本1勝1敗、越谷、青森1勝1敗、アルティリが岩手に連勝、静岡が新潟に連勝ということで、B2 昇格 前節は連敗スタートだった静岡ですが、B2 初白星&初連勝を飾ってます。おめでとうございます。うんで、神戸が奈良に連勝ということで、B2 は、少々お待ちください。東地区、4勝0敗、アルティ。3勝1敗、越谷、青森、山形。福島2勝2敗で、岩手と新潟はまだ勝ち星がありません。西地区唯一の4連勝、神戸、ストークス。続いて、福岡3勝1敗。静岡と熊本が2勝2敗。滋賀、愛媛、1勝3敗、バンビシャスなら4連敗です。うん、はい。最後、B3 ですね。B3 も第2節です。アスプレ、埼玉、1勝1敗、岡山、福井、1勝1敗、金沢、立川、1勝1敗、うん、岐阜、三重、1勝1敗、香川、徳島、1勝1敗、八王子が品川に連勝、東京ユナイテッドと鹿児島が1勝1敗、豊田合成が山口に連勝ときて、エクセレンスが湘南に連勝したんですが、うん私、月曜日のエクセレンスホーム開幕に行ってまいりまして、
うん
まずね、湘南が昨シーズン見たときと全然生まれ変わっていいチームだってましたね。
うん。もうそうですね。
はい。結構なんか、俺が多分やばい時期に外国籍とか入れ替わった後だからかもしれないけど、結構やばい時期に湘南を見たんですけど、もう全然、同じチームなのっていう感じのいいチームになってましたが、うんでもエクセルスね、うん、何せ優勝候補に名前を挙げられてるぐらいなので、湘南を圧倒したいところだったんですが、うん、結構自分たちのね、プレーをさせてもらえなかった印象ですね、
うん
特にね、湘南ガードのところのプレッシャー結構かけるのがうまくて、この日スタートの平選手が結構苦戦して、うん、でも出てきた西山選手も負傷になっちゃって、第3クォーターに都市の選手がトランジションから無双する展開があったおかげで、勝ち切ったみたいな感じの試合でしたね。なんでね、
なるほど、うん、
シットン選手を取ったんで、まあ、うん、なんかハーフコートシットンすげえんだろうなっていう目で行くじゃないですか。
うんうん、
全然打たせてなくて
、うん、
どうしたと、大丈夫かみたいな感じになってました。まあまだ序盤も序盤だからね、あれでしょうけど、うん、いやいや、なんでシットン取ったんやっていう、逆にあのインサイド良かったんですよ。ソーシェリフ選手もいいし、外国籍2枚もいいし、今川選手、谷口選手も全然ミニッツ、潰してくれるしっていう感じだったのに、サンガ、シットンがほぼ3ポイントも4本ぐらい打って全部外したのかな。ということで、そこら辺が噛み合うまでちょっと時間がかかりそうだけど、インサイドが硬いので、去年より大崩れはなさそうなエクセレンス。
なるほど。
いう感じでございました。うん、はい、ということで、スポナビさんでですね、参考にしてます。順位表を見ます。鹿児島レブナイズ、福井ブローインズ、横浜エクセレンス、東京八王子ビートレインズ、埼玉ブロンコス、トヨタ合成スコーピオンズ、立川ダイス、香川ファイブアローズまで3勝1敗。品川シティバスケットボールクラブ、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ、徳島ガンバローザースプレンズ東京 Z2 勝2敗、岐阜、三重、岡山、まあ、金沢1勝3敗、湘南、山口が4連敗となっております。はい。なんか気になるのありました、はい、てか、見れる、そば、ピックアップゲームを見れる環境は手に入ったんですか？
あ、手に入ったんですよ。
おマジですか？
あ、今黙ってたのがバレちゃいましたね、俺が。
時間が、なんかさっきの生活聞いてると、そんな試合見てる時間があるのか分かんないですけど。
まあ、1週間に1本ぐらいはいけるでしょう。日本のバスケは忘れちゃうし。
確かに。
うん、
じゃあ、はい、
来週のカードをちょっと見ましょうよ。
はい。広島、宇都宮。
うん、
島根、佐賀、
今面白そうなの言ってって、
あ、面白そうなんですか、面白、まあ広島、広島宇都宮はまあ面白そうですよね、
うん、
B イコール琉球今ね、うん、ひょっとしたら日本で見れるのが最後かもしれないという、
うん、
あとは面白そうなの、あ、渋谷長崎、
B イコール琉球見ましょうよ、
ビーコールーキー見ましょうか。これは面白そうですね、普通に。
ああ、まあでも今の最後の、なんて言ったっけ、渋谷、長崎。
渋谷、長崎。
ああ、これもなんかこの渋谷のケツに火がついてる感じ見たいですけどね。
いやー、確かに、それはありますね。
いや、でもここはちょっと河村くんを見ましょう。
見ますか。じゃあ、はい、ビーコルー対琉球の、お面白かった方じゃねえや、競った方を見るということ
で。面白かった
方。それは主観によりますからね。はい、点差が少なかった方を見るということで、はいはい、じゃあ来週久々のピックアップゲームやります。
うん、
はい。少々お待ちください。はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして、聞いてくださってる皆様、ご意見、ご感想は X で、ハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーまでお願いします。はい。というわけで、今週は、ちょぼちょぼ来てるのかな？どうでしょう？見てまいります。はい。徳さん。ちょっと待ってくださいね。レスだった。はい。収録お疲れ様です。B リーグが開幕して、各チームの新しいスローガンを見ていると、それぞれ個性があって面白いなと思っています。お二人がこれまで見てきた中で、印象に残っているシーズンスローガンはありますか？私はアスフレ一揆が衝撃でした。まあ確かにね。チームではないですが、心たぎるもなかなかなコピーだと思っていたので、うん、今シーズンはこれをアレンジして、フル活用していきたいと思います。あ、心、たぎる風にケンジヒルキっていう字符を作ってくれた。
ありましたね。
まあ、アスフレ一揆は一番衝撃的でしたね。
うん。
まあ、あとは食らいつけも結構パンチが
効いてる。なんでしたっけ、まあ、まあ、食らいつけ面白かったですね。うん。
あれになんか、鳥に牙ねえじゃねえかみたいなツッコミから入って、結構なんか話題にはなりましたね。ババババッと。食らいつけと新ロゴの時、富山が。
そうっすね。まあ、あとはなんか、食らいつけは一緒に、他のイメージ系もちゃんとコンセプトに合わせてましたよね。ジョシュ・スミスをこう、ぐわーって叫ばせてるやつとか。
ああ、はいはいはいはい。
だから、あれがいろいろとこう、マッチはしてて面白かったなっていうのはあるけど、まあ僕、結構リーグのあの、ブレイク・ザ・ボーダーも好きでしたけどね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
うん、まあ、ただそもそもコンセプト、あ、てかそのスローガンっていう、この、あんまスローガンを結構全否定したいたくなるタイプなんで、いらなくねって思っちゃう。
でも NBA でもね。
RR、
全然。ありますからね。まあでも、スローガン、どうなんだろう。確かに。
まあ、あとね、一個スローガンに対して言及するのであれば、
はい。
外国の言葉を使うんだったら、ちゃんとチェック入れろって思う。ネイティブのやつに。
ああ、それね。うん、
マジででも、こんなないやつとかあるよ。ちゃんとチェック入れろって毎回思う。
まあ、
なんでこれ通しちゃったんだよ、企画と思って。
わかるわ。
まあ、でももう予想は予想なんで。
はい。あ、ウルトラ秋田ってなかったっけ？
ありましたっけ？なんかサッカーみたいですね。
サッカーみたいでした。なんかウルトラマンみたいなあれでウルトラ秋田ってなってた記憶が違ったら違ったらごめんなさい。うん。スローガンね。はい。
はい。
そんなもんでしたね。そんなに思い出せないぐらいの程度の、
うん、
我々からすると。
いかに興味がないか。はい、これなんて読むんですか？自負ってこう保存とかできないですか？これいいじゃないですか。
ね、保存できんじゃないですか。iPhone とかで。
人のやつってこう盗めるのかな？
盗めるじゃないですか。どうなんだろう。
うん、
まあ、
ちょっともう後でやってみよう。
はい。菊芋さん、いつも楽しい配信をありがとうございます。うん、新シーズンが開幕し、はい、ダブドリ新刊も予約して楽しみが盛りだくさんです。ありがとうございます。そして、ひるきさんを応援しています。ユースのこと、自分は全然わかりませんが、セバスチャンサイズの YouTube を見て、それはスペイン強いよなと思いました。セバスがエストディアンテスのユースに所属していた時のことを、施設を紹介しながら話していたんですが、素晴らしい環境でした。しかも、その頃から将来代表で一緒になる選手とやってるんだから、なおさらです。さて、日本はと考えると、部活で育成には無理があるのではと思いました。無知で無関係な自分だから言ってしまいますが、部活は同好会にして、B のユースやクラブチームに力を入れた方が、競技力アップに一番いいのでは、無責任にもそんなこと思うのですが、ひるきさんはどう感じるのか、お聞きしたいです。
なるほど。どうなんだろうな。完全に排除は多分、まあ近い将来はなかなか難しいけれども、
うん、はい。
まあサッカーぐらいにまでは行ってほしいなとは思いますね、バスケが。
うん、半々ぐらいですか、うん、サッカーって、有力選手は。
なんかまあそんなイメージはあるですね。まあ若干僕はユースの方に偏ってるイメージあるかな、
うん、
今は。
なるほど。
まあ、お互いが競い合えるぐらいのバランス感覚が日本だったら現実的なのかなとは思うのと、あとは、その、プロに行く子たちだけじゃないというか、別にバスケットをするけど、その中、その後に、じゃあお医者さんになりますとか、弁護士になりますとか、何々しますとかっていう人間がいることも忘れてはいけないので。
はい。
なんか、そういう子たちにとって、やっぱ部活って別に悪いものではないし。
なるほどね。
だから、そうね。まあ、ユースのその環境っていう、スペインとか、まあ、ヨーロッパのそのユースの環境のことを言っちゃうと、もうそれは制度の話になっちゃうんで、日本の、例えばチームを移籍1回しかできないとか、1年の中で。できないですよ。プロですらできないんですよ。
あ、1回までなんでしたっけ？
一回ね、その JBA の登録が、じゃあ例えば、ダブドリから、
うん、
文春に移籍したら。
超出世しとるやん、そいつ。
そしたらもうダブドリにはその年は戻れないです。
なるほど。ああ、
同じチームに
2回
登録できない。
は
い
は
い、
ね、ああ、
うん、
はいはいはいはい。
そう、だから、ただそうすると、じゃあ育成選手を、じゃあ例えば、うん、何でもいいけど、じゃあ、アルバルク東京に、帝北高校から選手がいい。で、ここ、次の相手は、じゃあ、ちょっと今、やり玉に上げて申し訳ないけど、今、4連敗中の、じゃあ、仙台だから、
うん、
若い子、ちょっと使えそうだって言って、
うん、
じゃあ、帝北高校から1人呼びましたって、1試合でも出しちゃったら、
はいはいはい、
帝北高校でプレーできないんですよ。
なるほどね。
だから、その制度で行くと、まあ、こっちのヨーロッパとかはもう出たり入ったりがむちゃくちゃ融通が効くんで。
はいはいはいはい。
うん。 それは、だから常に自分のね、うまい子はもう常に自分より上の世代とか、自分より大きな体の子たちとやってるし。で、アメリカはアメリカで、まあ、あれだけ我が強い人たちの集まりだから、天候がやっぱりあるんですよね。で、そのためのルール整備とかも、どんどんどんどん自分たちでこう、改善してってる。だから昔は、ね、学校とかも、移籍はしてましたけど、じゃあ、例えば1年間は出れないとかあった。まあでもそれでも、彼らは平気で、じゃあ勉強しながら、バスケしながら、トレーニングしながら1年間我慢するわって言って、学校変えたりとか、まあ、平気でするような人たちなんだけど。
はい。
今はトランスファーポータルっていうのがあって、
うん、
あの学校を、待たずして、まあ一応その中で制約はあるんだけど、待たずして学校変えたりとか、うん、あとは NBA にエントリーはするけど、ちょっと微妙だなと思ったら学校に戻れたりとか。だからその制度の話にはなっちゃうですね。その日本だと部活がどうとか、ユースがどうとかっていうよりかは、
はいはいはい、
その、いかに、その、育成年代の子たちに、どうやったらより質の高い経験を数多くさせれるかっていう、制度から変えていかなきゃいけないから、
はいはいはい、
その部活自体のクオリティがどうとか、ユース自体のクオリティがどうとかっていうことではなく、と思います。
なるほどね。
はい。
まあ、そうなんだよな。なんか一個決まったら、こう、長年続いちゃいますよね。こう、どんどんルールを変え、自分たちで変えて、改善していこうっていうのがないのは、なんかバスケ界だけじゃないですよ、日本って。大体なんか最初に決めたルールが正しいみたいな話になっちゃい、なりがちですもんね。
まあ、その、次に変えるやつが責任を負わなきゃいけないからな。なんか日本人ってそういうところはすごくドライであり白状というか、じゃあ例えばこれで、なんか大柴が新しい制度、じゃあ大柴だとちょっとわかりづらいから、じゃあ島田慎二が新しい、ユースの制度を打ち出しましたって言って、それがいいものだったとするじゃないですか。例えば移籍が自由にできるようになります。育成年代に限り。
はい。はい、
平均チームだったら年間で何回出たり入ったりしても大丈夫です。
うん、
これは別に、いいこと、悪いことはそんなに僕はないと思う。どちらかというとスポーツの観点から見ればいいことの方がふんだんに盛り込まれてる。けれども、で、それはもう多分ある程度の大多数、マジョリティの認識を得られると思うんですよ。そういう、例えばいい制度だったりルールとかっていうのが施行されたら。うん、
はい、
ただそれが万が一こけた時にみんな全員応援してたやつらがバンって手のひら返しで、ああ島田やっちゃったねかわいそうに、で誰も手を差し伸べないのが日本なんで、それは誰もやらんよな、そんな改革はって。
確かにね。
だからまあ島田さんぐらいだったらそういうのをなんかぶち抜いてくれそうだけど、
まあ、プレミアも相当な構造改革ですからね。そういう意味ではすごいですよね、島田さんは。
だから、まあ、遺跡とかの制度はもうとっとと変えろよって思うけど。ただまあ、リーグじゃないですからね。リーグの方はやっぱりどうしてもお金メインで動いていく組織だから、
はい、
変革がもたらしやすいというか。
確かに。評価軸がね、金っていうのが。はっきりと決まってるということで。
協会だとそのね、評価軸がそこじゃないから。
確かに。そうですね。そ, まあ、そこも大事だとは思うけどってこと、いろいろあるってことですね。
はい。
はい、たまに走るサラリーマンさん。ひるきさんの成り上がり物語、めちゃ楽しいです。X やめないでください。スペインに来て、日常的にハマって食べてるものとか、飲んでるものがあれば教えてください。日本の B リーグ X 界隈は今年も平和で盛り上がっています。お時間あれば参戦してくださいね。平和で盛り上がっているのかな？はい。
なんか、あれですね。三河かどっかの。
ありましたね。DM 暴露してたやつ。
めっちゃおもろいわ、あれ。
あれは相当面白かったですね。
何でしたっけ、なんか、私の推しを押すのやめてくださいみたいな感じでしたっけ、なんか似たような感じです
よ。あなたが一番の推しを名乗るのはやめてくださいみたいな感じ。
いいですね。香ばしいです。いや、なんかそういう方に X をやめないでほしいですね。うん、
そういうところですからね。
だからなんかもうちょっとね、今僕は逆にね、SNS 界隈がこう、SNS というものがちょっとメジャーになりすぎて、
うん、
アングラー感がこう若干減ってるじゃないですか。
そうですね、はい。
うん、すごい寂しい、僕は。
やべえやつが出てこないぞと。
そう、もうちょっと、いや、もう大丈夫かみたいなやつとか案件とかがね、もうちょっと欲しいっすね、やっぱ、定期的に。
でも、B リーグある方じゃないですか。そうでもないのかな。
ああ。まあでも、サッカー界隈とか覗くと、やっぱ、すげえ論ぶちかましてんな、みたいなやつ、いいですけどね。大丈夫か、それなんか通常の社会で生きていけるのかみたいなやつとか結構、まあ、野球も、でも野球はあんまりね、X の生息人口が、
あ、
そん
なな る
にね、
ほど。
こうなんか、うん、メジャーじゃない印象はあるな。
ああ、
うん、
そうなん
でもいいっすね。バスケ結構香ばしくて楽しいですね。
であ
とは何でしたっけ？今週で言うと、なんか静岡の、あれがちょっと若干燃えてたぐらいかな。なんか、オールス
なん
タンディ
か、
ング4ピリにし
ああ、
たら、その、後ろに座ってて、アウェイから来たお客さんが、高い金払ってこっち来て、うんたらかんたら、なのに見えないみたいなことは言ってたか言ってないかは知らないけど。まあ、とりあえず、立ってて見えねえ、み
ありましたね。
たいな。うん、まあ、それの僕らがどう思うかっていうのを、ちょっと今はここでは明言はしないけど、なんかいろいろといいですよ。皆さん、どんどんそういう自分のポストは、臆することなくどんどんしてほしいですね。
はい、そうですね。トラッシ
は
ュトーキングセオリーで取り上げましょう。できる
い。
限り。
うん。はい。スペインに来て日常的にハマって食べてるものとか飲んでるものがあれば教えてください。いや。炭酸水。うん。炭酸水、なんか炭酸水ちょうだいって言ったら、こっちボトルでもらえるんで、それがめっちゃいいっすね。ボトルでもらって、それをコップにこう、ちょぼちょぼ。で、どんどん。で、結構なんかカフェに滞在する時間が長いんで、こっち来てから。う
カフェ。
ん。なんで、うん。炭酸水です。
はい。
はい。
ハッチさん、我らがひるきさんのために何かできることがあるらしいってなことで、クラファン参加しました。ありがとうございま
あり
す。
がとうございます。
スペインで頑張っているひるきさんの夢を一緒に見せていただきたいと思います。NBA でビデオ係からヘッドコーチにまで成り上がったスポのようにビッグになって、ケンジ・ヒルキは俺が育てたと言わせてください。いいっすね。
スポルストラね。
スポルストラね。まあ結構 NBA は多いですよね。ビデオコーディネーター上がりね。
そうですね。多分あの子が走りっすよね。ネッツで準優勝をさせて、今、サンズかなんかにいる。フランク、なんかこの話前もした気がするな。ちょっと待ってくださいね。今、どうしても僕がそのコーチの名前をね、思い出したいから。
フランクっ
前
て言
回。
われるとボーゲルしか思い浮かばないですけど。
コ
で
ーチ
はない。
は、そう、コーチは違うんですよ。あれ、バイロン・スコットってなってんな。それじゃ
バ
ね。
イロン・スコット、ビデオコーディネートやってなさそう。
ビデオコーディネートっていうか多分アシスタント GM とかそんな流れで来た気がするんですよね。どれだったっけな。ローレンス・フランクか。
ローリンス・フランク。
うん、
わ
ロー
か
レ
り
ン
まし
ス・フランク。いや、こい
た。
つっす。ローレンス・フランクっす。こいつが多分走りだと思うんですよ。結構アシスタントでめっちゃ、下積みが長くて、で、まあ本人のその選手としてのキャリアはそんなになくて、みたい
なるほどね。
な。うん、そう。はい。まあ、どうです。今は多いですね。ボストンの子とかもディビジョン2だか3だかの大学からいきなり NBA にぶち抜かれたんですもんね。
そうなんだ。まあでも多いですね。なんなら、俺が推してるグリズリーズのヘッドコーチは、大学すらプレイしてないです。確か
に。すごい。
うん。
あのコーチ好きだったんだよな、グリズリーズの。めっちゃ切れるメガネのおじさん。
フィズデール。
あ、そうそう、フィズデール。
フィズデールはな、
なんでカットされちゃったんですか、ね、
フィズデールは、マルク・ガソールとうまくいかなかったですね。
ああ、で、ガソールが政治的に勝っちゃったんだ。
はい。
ああ、なるほどね。
その後、謝罪してましたけど。
どっちが？
ガソールが。
ああ、そうなんだ。
はい。ニューヨークかなんかのヘッドコーチに抜かれたときに、
うん、
ちゃんとおめでとう連絡して、ごめんねって言ったらしいです。
うん、なるほど、
うん。で、なんかね、フィズもフィズで、いや、俺が、マイアミで優勝を経験してから、マイアミのカルチャーを教えてやるぜみたいな態度を見せて、うん、いやいやみたいな感じになってたっていう話も、
うん。ああ、そういう感じになったのね。
うん、
はいはい。なるほどね。
まあ、いろいろありますよ。はい。はい、鈴木ちゃん、フィルキさん、ダブドリキャップ以外にクラファンでも支援します。キャンプファイヤーでスペインでプロバスケットボールとしての挑戦の支援者になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。お、そして、鈴木ちゃん、B1 は4試合を終え、無敗が5チームだけ、うち西地区が4チームの魔境、さらにその中にベルカも。シーズン序盤、うん、千葉戦も富山戦もゲーム2で相手の外国籍負傷で欠場とはいえこれはできすぎ。お二人は B1 昇格後のベルカがどう見えますか、
うん、
すいません。まだ1試合もちゃんと見てないです。
そうね。僕もちゃんと試合は見てない。ハイライトしか見てないから何とも言えないけど。まあ、もちろん開幕4連勝は別に弱かったらはできないだろうから。
はい。そうですね。うん、
だからまあ、大阪にしろ、長崎にしろ、おおとは思ってはいるけれども、ちょっと富山の今年の仕上がりが僕はそんなに良くないかなと思うので、実質、長崎、千葉に勝った2試合をすごく評価しているとしか言えないかな、今の段階だと。
なるほどね。はい。
富山戦はあんまり評価してないので、っていうことでいくと僕の中では、
うん、
まあ、2勝、してる。B1 でしっかりと。
はい。まあ、いずれね。
うん、なんで、まだ、その、はい、サンプルが少ないっていう。
うん。ですね。
うん。うん。
環境がひるきさんも整ったということで、やれそうな週はピックアップゲームをやるということでね。いずれ長崎やりましょう。
見ましょう。
はい、うん。お、ガルシアパーラさんもしてくれてます。微力ながら、ひるきさんのプロジェクトを支援しました。ありがとうございます。ただただ
応援しております。
お二人に質問です、うん、来月大学バスケ観戦のために東京に行くのですが、おすすめのラーメン屋さんを知りたいです。バスケットと関係なくて恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
うん、これ、ね、
僕どういう方だったっけな、うん、そのまあ、友達でアニメ監督やってる新海武人っていうやつがいるんですけど、
うんう
ん
う
ん、そいつがラーオタで、もう死ぬほど多分毎日食ってんのかなっていう、毎日何食ラーメンなのかなっていうぐらいのノリなんです。
はいはい、
でそれがありました。インスタグラムで、ローマ字当然ね、うん、新海アンダーバーラーメンで調べていただくと、
うん、
新海武人アニメ監督のラーメンアカウントが出てきますので、そちらを参考にしていただけるといいと思います。
おー、いいですね。
はい。はい、ひるきさん大丈夫ですか、うん、東京のおすすめラーメンは大丈夫ですかね。
僕、東京出身なんですけど、あんまりラーメンをそこまでバカ食いするタイプじゃないから、わかんないですね。
はい。ということで、じゃあ、新海ラーメンでお願いします。おっさんバスケレフ、お疲れ様です。ご無沙汰しております。僕がバタバタしている間に、ひるきさん、スペイン行っちゃった。僕が手く拭く前に笑い。さて、スペインのレフリーはどんな感じですか？ユーロのトップレフリーとかだと、YouTube とかで見たことありますが、下位のリーグだとどんな感じですか？あ、なるほどね。スペイン3部のレフリーはどんな感じか。
若いっすね。
若い。なるほど。
うん。若いし、二人しかいないし。
そっか、言ってましたね。二人か。じゃあ、見えないとこも当然多いですよね。おそらく。
結構激しいっすね。
それは、笛が重いってこと？
ああ、そうそうそう。日本だったらこれもうピッピピッピ鳴ってんだろうなとかって思いますね。
そうなんです
ね。あとは、まあ、テク結構軽いかな。テクはすぐ鳴るかな。
テクは軽い。
なんか余計な。
あら、ちょっと止まりましたね、今。
あ、
大丈夫です。すいません。はい。
そうそう。下位リーグは結構軽いです。上のリーグはもうむちゃくちゃ重いです、テクニカルは。もう結構文句言ってても取らないですけど、下のリーグは結構すぐになりますね。まあ、その子供が多いっていうのもあるから、あれなのかもしれないけど、子供っていうかそのプロになる子供ね。
教育的
はい、
指導
と
的
いう。
な意味合いが。
そうす。まあまあまあ。そうなのかな。
ひるきさんもね、記念すべきスペイン初テクニカルを取られたら、ぜひご報告お願いしたいと思います。
あ、報告させていただきます。
まだ時間大丈夫ですか？そろそろ？
はい、大丈夫ですよ。
わ
そ
かり
ろ
まし
そろ、
た。
あと何個か。はい。
熊田さん。敵地にて、攻守でバレンシアのバスケに翻弄されたフェネルバフチェ。ヒルキさんの目にはどう映ったのでしょうか。また、微力ながらクラファンさせていただきました。今後 B リーグを観戦する際は、ヒルキさんのユニを着用予定です。応援してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
フェネルバフチェファンってことですね。
フェネルバフチェは、出だしすごい良かったんですよ、逆に。試合自体はね、もうほぼほぼバレンシアがリードしてて、途中追いつく場面はあったんですけど、まあ、そのままなんかぬるぬるっと負けたって感じですね、フェネルバフチェが。で、まあ、リスナーさんのために言うと、フェネルバチェは、トルコの強豪チームで、はい。すごいディフェンスのインテンシティとか、あとはそのバスケットの質、ペイントタッチであったりとか、スペーシングであったりは、フェネルバチェの方が出だし良かったんですけど、で、バレンシアはそれに対して、どちらかというと、こう、苦しいシュートであったりとか、ラッキーな、まあ、こぼれ球でビッグマンのところにこぼれてきてダンクとか、そういうのが多かったんですよね。それでこう食らいついてるイメージがあったんですけど、途中から、セミとかいくらか当たったのと、あとはビッグマンがちょっとファールトラブルになって、フェネルバテの。で、ビッグマンをバレンシアが全然止めれてなくて、すごくそこにエネルギーを割いていたのが、ビッグマンがファウルトラブルになっていなくなったのが大きかったかなと思います。
なるほど。
はい。なんで、まあちょっとリスナーさんが見てない方も多いでしょうから、このぐらいにしときます。
ありがとうございます。じゃあ、お礼系先進めましょうかね。
はい。
三森健太さん、ありがとうございます。キャンプファイ
あ
ヤ
りが
ーに
とうござい
い
ま
ただき
す。
ました。ターさんからデニススーツでもいいですって言われてますね。
デニムスーツ、求めが高いからね。
コウエさん、サイレントリスナーです。密かに応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなとこかな？応援メッセージ。はい。その他、飛ばしてたらごめんなさい。ブラッドリー・ビールさん。B リーグのオフィシャルガイドブック、昨日ちらっと見たんだけど、テキストバイ・ケンジ・ヒルキのページにトライ・フープ・岡山も載っていて、カリスマが海外へ的な見出しだった。これ、ヒルキさんが自分で書いたのかな？他者が書いていても納得だし、ヒルキさんご本人が書いていたなら、実にヒルキさんらしくかっこいいなと思ったという話。
覚えてない。どっちだろう。
俺は見出し
なん
は
か、
書か
まあ
な
で
かっ
も
た
や
で
り、
す、ちなみに。
ああ、じゃあ僕じゃない。いや、見出し書いてたな。でも、これ、海外か、カリスマが海外へとか書いたかも。
お、
わかんない。覚えてないですね、正直。でも、まあ、やりかねないなとは思ったりする。なんでかっていうと、
はい。
まあ、こういう書き物をさせてもらってるときは、やっぱ、俯瞰でチームを見るようにするし。
ああ、なるほどね。はい。
うん。だから、こう、ひるきけんじがひるきけんじのことを書いてるんじゃなくて、
うん、
こう、天空から誰かがこうトライウープ岡山を見たときにどう見るかなっていうイメージで書いてるんで。
なるほど。
うん。だ通訳のときもそうなんだけど、通訳のときも僕がどう思ってるかとかじゃなくて、コーチがどう感じてるか、うん、選手がどう感じてるかとかなんで。
はい。
うん。書きかねないなとは思ったりするけども、正直全然覚えてないです。
なるほど。はい、うん。ありがとうございます。はい、鈴木ちゃんね。どこまでネタなのか本音なのか分かりませんが、TTT は続けてください。これはね、ネタですね。ツイッターは引退しますっていうのは、
うん、
もう代表に引退の概念はないって後に、ひるきさんが投稿してたいたずらということですね。はい。水曜日のタコチュースデーさん、うん、スペインの地元、地域、民族への帰属意識はマジで強いです。義理の兄がバスク地方出身スペイン人ですが、スペイン人と自称はしないです。ノット神奈川県出身、我横浜市的な、うん、あとスペイン代表に1ミリも興味がないです。彼に言わせれば俺らの代表じゃないらしいです。
うんうんうん。
やっぱそうなんですね。まあそんなイメージはあったけど。
そうですね。
はい。お親ちゃんがアルバルカーズに向けて宣伝してくれてます。ありがとうございます。はい、そのとこですかね。
うん、
はい。というわけで、はい、ひびきさん、
うん、
今週も朝っぱらからありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。来週は今シーズン初めてのピックアップゲームですね。はい、
ですね。あ、代表やったか。あれシーズンどうなったか、うん、まあいいや。今シーズン B リーグ初めてのピックアップゲーム。はい、皆さんもぜひね、我々と同じカード、横浜 B コル対琉球でしたね。そちら見てから聞いていただけるとね。うん、盛り上がると思います。というわけで、今週も聞いてくださった皆さんありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。はい、バイバイ
バイバイ。